もしもし、テレホン人生相談です。よろ
よろ
しし
く
く、
お
は
願いします。
い。今日はどんなご相談ですか？
夫が持ち出した金品を取り戻したいという相談なんですけれども、
ご自宅から持ち出した金品を取り戻したい。
私の親の現金と、娘の貯金と、親の貴金属と、すべてを持ってって、結局一文無しの状態にされたもんですから、
あなた様のご年齢をお聞きしてもよろしいですか？
60です。
はい。旦那さんは
69です。
69歳。お子さんは何人いらっしゃるんですか？
一人です。娘です。29です。
じゃあ今3人で一緒に暮らしてるのかしら？
いえ、家賃とかは払ってもらえなく、全部収入がないまま私はずっと切り崩していたので、もう払えないということで、結局みんなバラバラになって
今
し
は
ま
み
い
ん
ま
な
す。
バラバラになってしまった。ご両親様と一緒に住んでるわけではないんですね。
父が亡くなりました。それで母は、ビルに入っております。
金品を預かってた感じだったのかしら？
そうです。
預かっていて、それで元は3人で住んでたんですよね。
元は3人で、住んでおりまし
そう
た。
なんですね。ちなみに、旦那さんってお仕事されてらっしゃらないの？
一応、年金だけというふうに表面上は言ってますが、飲食店を、2軒やってるらしいんですよ。
その辺は奥様はご存じない。
そうなんです。何も言わないんですよね。
じゃあ生活費っていうのはどうされてたのかしら？
もうここ数年は全然もらってないです。もともと飲食店じゃなかったんですけれども、飲食店に切り替えたのが1軒っていうのだけは耳に入ってたんですけど、2軒やってることは知らなかったです。
でもその自営されてた時っていうのは、その自営されてたお金でご家族生活されてたわけでしょ？
うまくいってる時は月にいくらっていうふうに入れてくれてたんですけれども、最近はどうもうまくいってなかったんだと思うんですよね。捕まえて聞こうと思ってもちょっと逃げていってしまって、
そういうふうに逃げてしまわれたっていうのはどれくらい前の話ですか？
2、3年前
2、3
か
年前。
ら、昔もあんまりうまくいってない時はお金を入れないので、うちの親が、
サポートはしてくれてた。
そういうことです。
そうなんですね。で、金品持ち出しっていうのをされるようになったのは、その2、3年前のおかしくなった頃と。
5ヶ月ぐらい前なんですけれども、その犯行があったのが。
持ち出された金品ってどうされたかって予想つきます？
わからないです。多分借金があるのか、
総額いくらぐらいだったって思われます？
現金で4500万。
すごい額です。4500万。
親のお金と、娘のお金と、私、ちょうど崩してしまったところだったので、一つにまとめてしまったところだったので、現金でそれだけ、プラス親の貴金属で
貴金属っていうのは指輪とかネックレスと
す。
かそういう。
そういう類のものですね。あと、インゴットとか、
インゴットもあったんですか？あと
あ
他
と、
には？
通帳、印鑑、パスポート、年金手帳、大事なものをまとめたものはすべて持っていきました。
警察とかには、
すぐ届け
すぐも
をしました。
う、そうですか。
夫が持ち出したっていうのが、防犯カメラで分かったんですけれども、夫婦である以上は罪に問えないというふうに言われまして、
なんですね。
弁護士さんにも頼んだんですけれども、まあ難しいでしょうっていうだけのことなので、相手方も弁護士さんをつけてたので、で、そちらからの連絡もなかなか取れない。どこに住んでるかわからない。とりあえず離婚で家庭裁判所にもちょっと聞きに行ったんですけれども、送り先っていうのがはっきりしてないと。お店の住所が分かったので、お店に出すっていう形で一応申請は出したんですけれども、離婚の、それよりも何よりもお金が返ってこないので、何も動けない。私もちょっと病気がありまして、病院にかかりたいんですけれども。
わかりました。今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
その伺ってるとね、ご主人が何をしてるのか、どんな仕事をしているのかね、あまりよく分かってなかったそうですけど、
飲食店をやってるのも分かってまして、
そのお
それ
店
が
には行ったことはあるんですか？
12度。
じゃあ今も行けば、そこに行けばね、いるんじゃないんですか？
出てこないです この名義もすべて自分ではなくその女の人にしてあるみたいで、
うん、つまり女性がいるんですね。
そうですね。
それはいつ頃からいるんですか。
もうずいぶん前だと思うんですけれども、いつぐらいからかはちょっとわかんないけど、
あんまりねこの現金4500万の持ち出しがあるまでは、
はい、
あなたの方もこのご主人に対してはほとんど関心がなかったんですね。どうもね、もうかなり前からね、
はい、
家庭生活が不正常な状態にあったんじゃないのかなって、
そうですね、
思いますけどね、はい、でそのことを、まあ、不正常な状態にあったまま、
はい、
割とあなたともそれで、まあ、あなたもあんまりもうご主人に関心がないしね、
はい、
それでもいいんだなということで、
はい、
いたわけですよね。だけど、まあまあ、配偶者ではあるし、別居してるとは言えないような関係でいたわけですね。
はい、はい、そうです、
うん、そうすると、まあ、お金持ち出したとか盗まれたって言ってもダメですよね。
そうですか、
うん、だってそれは警察にそう言われたでしょ。
犯罪ではあるけれども、
うん、
罪には問えないと。
そうですね、
罪を与えることはできないと夫婦である以上って言われます。
ただあなたとしてはもう他人に持ち出されたぐらいの心情ではあるんだろうなというのは伺ってて分かりますけど、
預かった親の分とか娘の分とか、
娘さんの分はね、あなたのご主人は娘さんの父親ですから、
はい、
これは直系の親族ですからね、そこも犯罪にならないんですよ。まあそれはあなたのご両親から預かってる分ってことだけど、
はい、そうです。
ただ現金っていうのはね、預かってるって言っても名前が書いてあるもんじゃないのでね、要するにあなたが管理してる現金ですから、それが親のものなのか誰のものなのかっていうのはわからないので、要するに
ということはやはり持ってったものがちっていう、
その犯罪としてね持ってったっていうのはなかなか難しいですよ。観念的には夫婦でもね、それぞれの所有権っていうのがあるわけなんですけど、ただ窃盗っていう犯罪はこの配偶者との間では成立しないし、それから親子の間でも成立しないので、犯罪としてね、問題にすることができない。じゃあ、ただ民事で返してくださいっていう話なんですけど、向こうがそれに応じて対応してくれないときにどういう手段で取り戻すかっていうことが非常に難しくなってしまうので、そこですよね、問題は。
はい、
私が感じることはね、
はい、
そのご主人の方は、まあ多分あなたはお金を持ってるということを知っていてね、
はい、
家探しをしてね、
はい、
案の定あるということを発見して、はい、まあ覚悟を決めて持ち去ったと思いますよ、
はい、でも親の分があることが分かってて、その分返すっていうのは最初言ってたんですけど、それ以降連絡が取れなくなって、
あ、それはその持ち去られた直後は連絡がついたんですか。
はい、はい、すぐにあちらも弁護士を連れて
会うことになったんですか。
向こうからメールがあって、
その場ではどんな話になったんですか。
共有財産は半分だけれども、親の分というのは権利がないことが分かっているので、その分は考えて返すみたいな、
うん、それでそれはいつ返すっていう話でした。
いえ、それはいつとは言わないです。
でその時その一緒に来た弁護士の名前とかね、
はい、
連絡先は聞きましたか。
はい、聞きました。
うん、でその後その弁護士の方に連絡取りましたよね。
はい、
なんていう返事でした。
のらりくらりということで話にならない。
まあそれで5ヶ月も経ってるわけですから、
はい、
なかなか返す気はないんだっていうことでしょうね。
そういうことですね、
うん、それとその途中で離婚をどうするっていう話がありましたよね。
はい、
どうしてこのタイミングで離婚なんですか。
また何やられるかわからないと思ったので怖いです。席をつないでる意味もないし嫌です。調停とかその訴訟とかございますけど、そういうのをする意味が一体あるのかないのかとか。
あなたの頼んでいる弁護士は今後どうするかについて何か言ってましたか。
調停か訴訟か。
ああ、そうなんですね。調停というのはまず一つ相手の住所がわからないとできないですよ。
はい、
で、はい、相手と連絡を取る方法がね、
はい、
わからないのであれば
相手の弁護士さんを通してしかないですね。
相手の弁護士を通して、
はい、
話をするっていうことができるんなら、
はい、
一番早くないですか。
そうだと思います。
調停っていうのは裁判所を通じてやる話し合いなので、
はい、
話し合いですから向こうが来ないっていうこともあり得るわけなんですよ。
はい、
弁護士を通じて話もできないようであればね、
はい、
調停には来ないだろうと思います。
はい、
あの裁判というのは強制力ありますからね。
はい、
あの調停で無理ならば裁判っていうのがまあ手順としては考えられますけど、
はい、
それも住所がわからないと呼び出すこともできないんですよ。
相手の弁護士さんは分かってるんだと思う。
分かってるけど教えてくれないでしょ。
そうですね、
教えるなって言われてるんなら。だから相手の弁護士が知ってるかどうかはあんまり意味のないことなんですよ。
ああ、そうなんですか。
いやだって教えてくれないのにあなたの方で分からないじゃないですか。
じゃあそのお店に乗り込むってことしかないってことですね。
店にいるならそれは店に呼び出し状を出すってことはできますよ。
はい、それで行こうっていうふうに思ってたんですけれども、
それができるんなら就業場所への送達っていう方法でね、はい、できるんなら呼び出しはできます。だから裁判もできます。
はい、
お店を今もやっているっていうことは大丈夫なんですね。
はい、そうです。
でそもそもあなた自身が行ってお店に行って話することはできないんですか。は
い、結構暴力的な人で怖いので警察も一人では会うなって言われて、
そういう感じなんですね。
はい、
それならそこへね弁護士と一緒に行ったらどうですか。はい、でまあそんなところで話ができないって言うんだったら今度は裁判をするしかないですけど、あとね、娘さんはどうなんですか。
娘はちょっと精神的におかしくなりまして、とりあえず今はちょっとそっとしてあります。
お父さんと話もできないぐらいなんですか。
父親とは昔から仲があまりよろしくないし、とても恨んでいるので。
誰もあなたのご主人のね、
はい、
気持ちを溶かして、
はい、
正しい行動をしなさいと言って説得できる人がいないってことなんですかね。
そうですね、もともとカッとくるとちょっと怖い部分があるので。
そういう話だともう話し合いなんて考えても無駄なのかもしれませんね。そうするともう淡々と裁判をするしかないですね。
弁護士さんが言うには、裁判をしても絵に描いた餅で勝つと思いますって、勝っても向こうが払わなければそれでおしまいですって。
どこにお金があるかわからないと、
はい、
まあ強制執行しないといけないと思いますけど、
はい、
それは目当てがないんですか。
ないですね。
そうすると本当に取り戻せないかもしれません。強制的にお金を取ろうと思ったらもう判決を取るしかないんですけど、判決を取ってもどこかに隠してしまうというのであればね、どうにもならないです。その裁判の中で、じゃあいくらか返すということでね、和解をして実際に持ってくるところで話が終わりにするっていうことなら可能性はありますけど、そういう気にもなかなかならない相手であればね、道理を解いてもしょうがないので、うまくいかないってこともあるかもしれません。残念ですけど、
では泣き寝入りをしろっていう、
ものすごく可能性が低いんですけど、それを試してみるかどうかはあなたのその判断ですけど、あなたの弁護士が言うようにあんまりそれに期待しても成果を保証してやるものではないですよっていう答えになっちゃってるんだと思いますね。こういうふうにね、その身内の中でとんでもないことが起こされてしまうと、それを法律で解決するっていうのはとても難しいんですよ。もしかしたら多少後悔して少しはお金を返してくれるかもしれません。それは必ずそうなると言えるような話ではないので。
まあでもいろんなところにね、八方手を尽くしていらっしゃるんですもんね。
頑張ってきましたけど、
厳しいお話になりましたけれどもね、はい、でもお気持ちしっかり持ってね、わずかの可能性かもしれないけれども道を続けていってくださいね。
ありがとうございました。